皆さん、こんにちは。戸田です。今日は、アメリカの長期金利 4.88% ピークなんじゃないかっていうお話をしていこうと思います。名付けて 4.88% ピーク仮説ということでね、進めていくんですけれども、長期金利っていうのは10年ものの国債のことでして、まあ、要はアメリカの10年ものの国債が 4.88% っていう非常に高い水準まで上昇した。ということのトピックについて今日はお話をしていきます。で、マーケットの注目っていうのの最大の注目ですね。最大の注目っていうのが、このアメリカの10年債の利回りの上昇ですね。すごい勢いの上昇っていうのに、今10月ですけれども、9月、それから今現在の10月っていうところですごい注目が集まっていました。なんで注目が集まっていたのかっていうことから話すんですけれども、今年の最初の方って、これまだ 3.5% とかだったんですよ。で、それが、そんなにね、今年はほら、アメリカたくさん利上げしてるわけじゃないじゃないですか。中で、この急ピッチで 1.34% も上がってきたことが、あれあれ、これどうしたんだっていうふうな相場になってたんですね。で、9月の時点でいくと、まだまだ、4% の前半くらいでしたんで、ぐーっと上がっていく中で長期金利が、ドル円が上昇しましたよね。で、株が、特にアメリカ株とか、まあ日本株にも調整入っちゃいましたけど、売られたっていうのが9月だったんですよ。で、為替で言うと、やっぱアメリカの金利がぐーっと上がってきたんで、新興国通貨が売られたい。なんでかっていうと、その新興国とドルの金利が同じくらいだったら、ドル持ってた方がいいよねってみんな思っちゃうわけですよね。だそういうので新興国通貨が売られたり、結構こうリスクオフっぽくなってた。米金利が高いからリスクオフっぽくなってたっていうのが、これが9月、それから10月初旬ぐらいまでの相場なんですよ。で、ところが、この 4.88% ぐらいっていうのをピークに、今日時点でですね、実は 4.6% ぐらいまで下がってきてるんですけれども、米長期金利っていうのが反落しています。落ちてると。いうことなんです。で、僕はもうこの 4.88 っていうのがすごい高いなって言って、まあ、ツイッターとかね、それからメディア、出させてもらうときにはよく言ってたんですけど、これなんで高いかっていうところ、今日これね、一番超重要なんで、金利の考え方っていうのを、まあ、皆さんにお伝えしていこうと思います。で、まずですね、2年ものの国債、アメリカの国債の利回りなんですけど、大体こんなもんなんですよ。5% ぐらい。で、これってすごい分かりやすいんですね。どういうことかっていうと、今のアメリカの政策金利っていうのは、5.25 から 5.5。まあ、真ん中取って 5.375 ぐらいなんですけど、ちょっとまあ、めんどくさいんで 5.5 とさせてください。じゃあ、1年間 5.5 の政策金利が続きます。で、翌年は、じゃあ 4.5 の政策金利が続きます。っていう風になると、2年間の平均って 5% じゃないですか。で、政策金利っていうのは1日ものの金利なんですね。それの積み重ねが平均で 5% になるんだったら、アメリカの2年債の利回りって 5% ですよねっていう話なんですね。だからすごい、2年債が 5% っていうのは、ありそうだなっていう感じなんですよね。ところが、じゃあ10年で 5% っていうのを考えてみますと。じゃあ2年平均で 5% はありそうだよねと。で、5% の金利がじゃあいつまで続くんだっていう話なんですけど、そんな長く続きようがないんですよ、基本的には。どういうことかっていうと、アメリカの潜在的な成長率、経済の成長率っていうのは 2% ぐらいなんですね。で、2% の経済成長。ところが、預金に預けると 5% ですっていう、そういう状況が続かないんですね。どういうことかっていうと、みんな経済活動をするよりも、預金に置いといた方が儲かるっていう風になっちゃうんで、この債券買っといて、もう仕事しなきゃええやんっていう風になっちゃうわけですよ。これが、まあ、いわゆる金融引き締め的な状況ということなんですけど、そういう状況が、じゃあ5年もね、6年も続くかっていうと続かないだろうなっていうふうに僕は思うわけですね。で、考えると、じゃあ最初の2年は仮に 5% でいったと。で、じゃあ残りの、じゃあ5年間っていうのは 4% でいきました。3% でいきました。で、じゃあ最後の3年間は 2% でした。1% でした。って言ったら、まあちょっとね、計算しないとわかんないですけど、まあ、ざっくり 3% とかになっちゃうわけですよね。だからそういうふうなことから言うと、この10年で 4.88 ってあまりにも高すぎるんじゃないかっていうのが、まあ僕が伝えたいポイントだったんですよね。で、そういうふうに考えると、 この 4.88 っていうのは、なんかおかしいよなっていうことなんですよ。だ一つはね、ここからやっぱ反落していって、僕なんか 4% を切るぐらいまでね、時間軸どれぐらいで見るかっていうのは、正直わかんないところもあるんですけど、じわりじわりと低下していくんじゃないかっていうふうに考えてるんですね。じゃあここからなんでこんな風に金利が上がってしまったんだっていうちょっともう一歩踏み込んだ話をしていこうと思います。で、アメリカの長期金利が上昇する理由の、まあ、根底にあるのはアメリカの経済成長、まあ、経済指標がしぶといっていうことなんですよね。まあ、それはわかると。まあ、それは確かに強いんですよね。で、ただ、それだけでは説明できないようなところがあって、で、ある人は、例えばその財政の拡大のね、その戦費とかも増えるし、そういうところを嫌気してるんじゃないかっていうような人もいます。まあまあ、影響もしてるんだろうなとは思います。で、他の見方で、まあこれなんか結構有力だと思うんですけど、中国なんかがアメリカの国債減らしてますよね。外貨準備で米ドル持ってましたけど、ロシアによるウクライナ侵攻、の時にね、ロシアが外貨準備をみんな止められちゃいましたから、先進各国から。いや、米ドルで持ってるっていうのはリスクだっていうふうに、共産主義国家の方は思ったわけですよね、社会主義国家の方は。だからゴールドを増やしてるとか、そういう話があると。これもまあ、ありそうなシナリオだなと思うんですけど、僕が一番本当に伝えたいのはそこじゃなくて、結構ね、やっぱフィッチの格下げとかもありましたけど、アメリカの議会、に対する結構リスクっていうのを感じてるんだろうなって思ってます。どういうことかっていうと、今年の前半だったかな、昨年だったか、まず政府の予算が組めないって言って、政府閉鎖に陥りそうになりましたよね。この前もアメリカの下院議長が解任されたりとかっていうことで、ちょっとこう、進行が滞るような局面もあって、要は何を気にしてるのかっていうと、アメリカの国債ってこれまでは、リスクフリー。まあ、要はリスクのないものっていうふうに金融機関とか、格付け会社とか見てたんですよね。アメリカが潰れるなんてことないだろうっていう、まあそういう考え方なんですけど、でも、テクニカルなデフォルトはなんかいつかありそうだよねっていうふうに多分ね、こう参加者が変わってきたんだと思うんですよね。その金融機関とかリスク評価の機関が。まあ僕はそこに在籍してるわけじゃないんでわかんないですけど、アメリカの国債に対してリスクを乗せないっていうのは、若干やりすぎということが、なんかこう、業界としてね、変わってきたんじゃないかなって思ってます。だから、そういうテクニカルなデフォルトも含めて、デフォルトの可能性一定織り込んでおこうよ、ということで、価格の見直しですね。利回りの見直しっていうのが、まあ、行われたんじゃないかっていうのが僕の一つの見方。ここまでの急ピッチの上昇でいうとね。まあ、で、最後はさらにストップを巻き込んでっていう、まあ、マーケット特有のものですけれども、まあ、そういうのがあったんじゃないかなと思います。で、これね、もちろん 4.88% ピークなんじゃないかっていう話しましたけれども、本当にピークかどうかっていうのは、やっぱり、マーケット何があるかわかんないんで、5% とか 6% とか行く可能性はあるんですよね。で、行った時にはもうマーケットまた結構リスクオフっぽくなったりとか、まあそういう風になりますんで、まあそれ何があるかなっていう風に考えると、ちょっと考えにくいですけどね。もうこれより上はね。まあ、よっぽどのことがないといかないとは思ってるんですけど、まあまあまあ何があるかわかんないんで見ていきましょうということです。まあ今日ね、最もお伝えしたかったのはその金利に対する考え方。シンプルに考えればいいんですよね。いろんな、見方があるんですけれども、基本的にはその1日ものの金利っていうのを積み上げた先に2年ものの金利とか5年ものの金利とか、まあそういうふうな、ね、時間が長くなっていくということがありますんで、まあそういうことを念頭に、じゃあこの金利高いの、安いのっていうようなレベル感を持つっていうのが、すごく大切かなというふうには思いますので、まあ今日はね、そういうお役に立てばいいなと思って配信しました。米金利がぐーっともっともっと下がってくるようだとね、米株が強含んだり、まあドル安にはなると思うんでね、ドル円どうなるかっていうと、円も弱いんでドル安円安みたいになっちゃうかもしれないですけど、クロス円とかは伸びやすくなると思うんで、まあそんな感じをね、今のメインシナリオで僕は見てます。以上です。それではまたお会いしましょう。